自分平和戦略。アロハ、ボイポアロハの板葉由佳です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は由佳さんからちょっとなんていうか、もう逆転の発想だなみたいなお話が聞けそうだなってワクワクしてます。
うん。前回前々回は幸せについて話したんですけども、はい、逆にやばい不幸かもみたいな衝撃的な事件が起きた時はビクチャンスって話です。
ちょっとすごいすごい、どういうことどういうこと、
あのね、私ね、そういう出来事のことはすべてサインって呼んでるんですけど、
うん、
特に衝撃的なことね、ギョッとすることとか、
ギョッとすること
って思うこととか、モヤモヤってするときってサインが来てるよって、いつもお客さん、クライアントさんたちにお話をするんですけど、特に、ちょっと自分のエピソードを話しますとね、前もちょっと話したかもしれないんだけども、はい、つい、2年ぐらい前ね。2年前、うん。そうだな。ちょうど2年前かな。すごく衝撃的なことが起きたんです。まあ、ポッドキャスト聞いてくださってる方だから、まあ言っちゃうけど、じゃ差し押さえというものを食らったことがあるんですよ。
おお、びっくり、びっくりじゃないですか。びっくりですよね。
びっくりでしょ。2023年だから2年前だな。
うんうんうん、
ほんとつい最近でしょ。
最近といえば最近ですね。それはびっくり。
この家に引っ越す本当前、引っ越すちょい前、半年前のことですね。今私がガンガン仕事をしているこの場所に移動する半年前に起きた事件なんですけど、私はですね、まあ、元の夫と会社をいろいろ経営してた経緯があってね、事業融資っていうのをたくさん受けてたんです。
はい、うんうんうん。うん、
で、保証協会ってもう事業をやってる方ならみんなご存知、保証協会を通して融資を受けていたんですけども、まあ、会社がうまく立ち行かなくなって、で、私ももう途中で手を引いたりしたもんですから、その、
はい、
返済がうまくいかなくなったわけですよ。で、その当時、元の夫は、会社を立ち上げたいっていうたびに誰かを連れてきて、この人と会社を立ち上げない、この人と会社を立ち上げたいって言って、私が会ったこともないような人たちを連れてきて会社を立ち上げるんですよ。で、結局会社立ち上げて何が起こるかって、うまくいかなくなって私が取締役で入らなきゃいけないっていう事象が起きてたんですね。それで会社私も手伝ってたんですよ。
3つ。
で、まあそこそこの規模の会社だったから、結構事業融資も大きいもの入れてね、回してたんですけど、まあ、トータルで2億ぐらいかな。融資ね。
大きな融資です
2
ね。
億じゃんねって感じ。
うん。
で、まあ、返しては言ってたんだけど、結局、私は保証協会に対して連帯保証人で入っちゃってたんですよ。その融資の、取締役だから。で、その一緒に仕事をやりたいって元の旦那と組んでたおじさんたち、まあ、当時は兄さんたちかな。多分30代、40代から、今の私からしたら若いからね、みんな保証人にはなりたくないって言って、ならないから、私が保証人にならざるを得なかったんですよ。保証人でないと借りれない融資ばっかだったから。で、結局何が起きたかっていうと、まあ、離婚してですね、まあ、お相手はですね、どうやら、自己破産をしたと。で、まあ、当のご本人からも、僕はそれをするんだけど、君もしたらどうだいとか言われたんですね。するわけないやん、みたいな。あんたこっち、子供二人抱えとんねんで、みたいな。なんであんた、わしが一緒に、お前と一緒に自己破産せなあかんねん、みたいなね。
ですよね。
いろいろ不具合ありますからね。
そうですよね。
あ、よくもそんなこと誘ってくんな、こいつ、と思って。
う
私は
んうん
しませ
うん。
んって。じゃあ何が起きたのか。私のところにすべて返済義務が回ってきたわけですね。
ちょっと言うか、それは、びっくりっていうか、 ちょっと私、聞いてるだけで衝撃です。
吐きそうでしょ？
ああ。
これね、シングルマザーから、この話すると、シングルマザー全員、うえって言いますね。
そうか。じゃあ、私もシングルマザーなので、患
そう。
者で、お
だから、
えって
さと
なっ
み
て
さん
ま
ももう、漏れなく、うえってなる。
す。
それ
おえっ
も、
て、
あ
お
れで
えっ
す
て
よ。
なって。
いいんですよ。おえってなっていいんですよ。で、じゃあ、
お、おえ。
その時ね、ところがね、私、その時、本当に鈍くって、うわーって思ったんですけど、なんかその時自分を変えなきゃとか思えなかったの。それが12年前かな、それは。なんであの時の私、11年前か。なんであの時の私、これは私のあり方がなんかおかしいぞって気づけばよかったのに、うわー、借金抱えてしまった、どうしよう、返さなあかんわって普通に受け取ったんですよ。
本当に？もうすごい話だぞ。
で、やばいって。で、当然その時はもう元の旦那さんなんかもうあちこちからいろんなことがあって多分逃げ回ってたと思うんですけど、まあ、なんていうかな、その子供の学費とかもまあ、当時、長女はね、私立の学校通ってたんですけど、まあ、当然そんな、なんていうの？もう、そういったお金とかの補助もほとんどなく、まあ、死に物狂いで働きましたわ。
で
で、
すよ
その
ね。
ルールで稼いで、まあ、ちょこちょこ返してきてたんですけど、コロナでね、喋る仕事ができなくなっちゃったんですよ。で、フラの教室もできないしって。で、
そうだ、そうだ、そうだ。
で、それはまあ、持続化給付金って当時ちょっとありがたかったですけどね、あれは入ってくるけど、もうそんなの子供たちのことでなくなっていくじゃないですか。
そうですね。
本当自転車操業で生きてたから。だってもうたまらないんだもん、お金が。本当に。
そらそうですよ。
でも、自転車操業で生きてて、で、返済ができなくなっちゃって、ちょっと滞ってたんです。そしたら、忘れられない2023年の10月ですね。ある日、ちょっとある、支払いをしようと思って、銀行のアプリね、バンクアプリは開いたんですよ。そしてゼロってなってたんです、私のアカウント。ゼロ円、残高。何これと思って、なんかサーバーの何かやってんのかなと思ったんです、最初。え、ゼロってなってる。どういうことこれみたいな。何と思って。で、他のアプリ見ても全部ゼロなんですよ。で、ほ、で、も、ま、一つ違うアプリには金額が書いてあったから支払いしようと思ったら、支払いができません。ピコーンってなるんですよ。ポップアップができません。ポーンってなるんですよ。で、詳しくはなんか、営業時間中に窓口のお問い合わせくださいみたいな。ええー、って。で、私その時にね、うわ、どうしよう、サイバーアタック的なことにやられたわ、と思ったんですよ。
思いますね。
思いますよ
そ
ね。
う。
しまった、私のなんかアカウントのパスワードバレたんかな、しまったって言って、ほんで、銀行に即電話して、もしもしって電話したら、ちょっと担当に変わりますって言ってね、その担当の人に変わった時に、もうなんか本当申し訳ない感じで、板挟ま、大変申し訳ないんですが、この件におきましては、サイバーアタックとかそういうものではなくて、って。え、じゃあ何なんですかって言ったら、それについては、今ここでは申し上げれませんので、まだうちまでお越しいただいていいでしょうかって言うんですよ。え？って。ね、私支払い今日したいんですけど、あ、ちょっと大変申し訳ないんですけど、今はちょっとできない状態になってますって。え、どういうことですかって。これ以上はお話できませんので、窓口にお越しいただいていいですかって言われて。ほんで、まあ行きましたよね。もうその日はもう、外にいてて仕事しててできな、いけなかったんで、次の日の朝一番で行ったら、あ、口座凍結してますと。詳細ですって言われたんです。
頭に氷山落ちてきたみたいな感じ。
私ももう、て、文字通り私、0円の女になりました。
じゃ
2023
あ、
年10月。
ゆっさん、そんなすごい経験が、衝撃すぎるけど。
でもね、その時はほら、もう支払いもあるし、だって家賃だって払わなきゃいけないし、もう
そう
支
で
払
す
いが
よ。
立て込んでるから、そんなの、 どうしたらいいのとかならないですよ。もうとにかくちょっと待ってよ。今あるもので何とかやりこなせへんかって考えるわけですよ、頭が。生き延びないといけないから。これが払えないということはって、ちょっと待ってよ。これを今払えないって言って許してくれるところ、その先の、ちょっと待ってよ、とか言って、こう、支払いを先延ばしにさせてもらえるところ、まずないかって考えて、で、ガーって連絡して、段取りしていったんですよ、全部。もう細かく言ったら大変だから言わないけど、ここでは。で、とにかくバーって段取りしていって、で、なんとか段取りができたんです。0円なんだけ
よかった、
ど、
よ
まあ、
かった、よ
タン
かっ
ス
た、
貯
よ
金
かった。
も少しあったし、父がもう涙ながらにこれしかしてやられへんって、へそくりくれたんですよ、その時に。で、まあ、元の旦那にももちろん連絡して、こんな状況になりましたと、少しぐらい力貸し、あの、なんとか力貸してもらえませんかって言ったら、10万だけ入ってきたんですよ。10万だけね。ほんで、めちゃくちゃ稼いでるのに10万回ってその時思いましたけどね。
そうですよ、全部払ってくれ。
そうそう、まあ、でもまあくれたからいいわと思って、それでなんとかガーって段取りしたんですよ。タンス貯金も含めて。で、段取りが終わって、まあ実はこれまた別の話があって、実は私10日後にもうハワイ行くこと決めてたんですよ。マウイに行く
おお、
って言ってたの。で、これはもう自分のエネルギーチャージのために必要だと思ってたから、差し押さえくらって、手元0円やのに、マウイに行く選択肢だけは私は手放さなかったんですよ。すごいでしょ。こ れ、
すごい、本
今
当
年
す
し
ごい。
てもらったら20万ぐらい入ってくるんやけど、もうね、頭にないの、それは。なぜなら、こんな衝撃的なことがあって、私が一番エネルギーチャージしていくのに確保していたこのことまで、これまで手放してしまったら、もう私多分生きていけないって、その時なんとなく思ったんですよ。
じゃあ命をかけていかなきゃいけないってことですよ。
そうです。で、相方に会って、相方とこの事実を伝えなければいけないと思ってね。でね、もうこっちはもうお金取られたっていうのでめっちゃあるじゃないですか。でもすごいショック。その時にね、まあ、ある人に言ってもらったのはね、こんなに頑張ってきたのにっていうのが私にもやっぱりあったんですよ。ご先祖
そら
様のこと
そう
もあっ
で
た
し
し、見え
ょ
ない世界のことも勉強してきて、こんなにコツコツコツコツ積み重ねてきて、もうそろそろ次のタームに行けるんじゃないかって思ってたところに、こんなこと起きるって。そしたらそれをグラウンドゼロですって言ってくれた人がいたんですよ。今までのエネルギー感で手にしたものは全部それを置いて次の層に行くとき、ね、生きる層が違うって話しましたね。今のこの層でかき集めたものは次の層に行くときはいらないものだから置いていかなきゃいけないんですって。だから、その層で生きて、貯めててお金はいらないものだったんですって、私にとって。
だから、剥ぎ取られたみたいな感じですね。
ですよね。しかしたら、剥ぎ取られたってイメージがあったんだけど、グラウンドゼロって聞いたときに、え？なんや、これいらんかったんやって急にあったんですよ、私。
そうなんだ。
いらんものなんや、これって。わかったって。ほんならもう次の層行くんやねってなったときに、あ、そうなの、ゆかさん、身軽じゃないといけないから次の層にもあって。わかった。ほんなら大丈夫やねって言って、で、その帰りに今度友人と、大学時代のね、その元の旦那のことも知ってる大学の友人とがずっとうちのフラの生徒さんで来てくれてて、M ちゃんって言うんですけど、その M ちゃんが私に、ゆかはさ、って、もう十分やってきたよ、って言ってくれたんですよ。もうゆかは十分やったって、って。なんかね、その時に私電車の中にいたのにボロボロボロボロって涙が出て、
出るでしょうよ。
あ、なんや、私もう十分やってきたんや、と思って。そしたらこの重い荷物全部もおろそかって、なんか重い荷物おろそかっていうのが降りてきたんですね、言葉として。何かわからない、その重い荷物ってのは。わかったって。じゃあもう重い荷物おろそってなって、で、まあ、ハワイにも行ったし、そしたら、まあね、これね、実はもう、大きな声で言えないんだけど、後で和解届が届くんですよ。裁判所から。もうこの件においては、和解にしますって。1億6千万が、私がその時持ってた預金で全部和解になったんです。私は1億6千万の借金から、解放されたんですよ。その衝撃な事件によって。
鳥肌が、本当に全部置い、 置いていって、本当に、もう持ってかない、わ、す
そう。
ごい。
それはね、ハワイから帰ってきて、その事象が起きたんです。だからハワイに行って、ジャムに切り替えれてきたんでしょうね。で、ハワイに行って、その相方に、私さ、って、ぜんざいさん持ってかれちゃったって。いや、本当なんだか恥ずかしいし、こんなことあなたに本当に嫌なんだけどって言ったら、相方が何て言ったかって、え、来月何ぼ入ってくの報酬って言われたんですよ。あ、いくらいくら入ってくるって。全然、再来月はって。うん、別に普通に仕事してるから同じぐらい入ってくる。なんか入ってくんねえから別にいいやんって言われたんですよ。
最高。すごい切り替わる。
その時も私もうバラバラバラバラってダメで出て、ほんまやった、入ってくるんやったって。別に持ってかれたもん、持ってかれたってしゃあないやろ、持ってかれたんやからって。それが入ってくんのやろみたいな。まあこれ全部英語で言ってるんですけど
そう
ね、
で
ほん
す
と。
よね。ジョンさんは関西弁しゃべりませんよね。
そうだ、フランス
いい
だと
感
なんか
じになってますけど。
ジョンが関西人見えてきたって見えるんですけど、もうめちゃめちゃ青い目の男子なんですよね。入ってくんのやろって。まあ、それの何があかんのって言われたんですよ。私、その時にもうなんか、まあ前回の幸せの話じゃないけど、この人私のことを幸せにするとかそういうこと絶対言わないんですよ。もう本当厳しい。元軍人やから。でも、なんかね、その時に、うわ、この人私に幸せの光見せてくれる人やなと思ったんですよ。いやって思って。それで私も本当に目が覚めて、パーンって全てが割れた。で、元の旦那にもこんなことがあったから、もう少しあなた負担してくれませんかって連絡をしたら、私には何もできることありませんって来たんですよ。
するわ。どういうこと？
でもね、そのメッセージが来た時に私大爆笑しちゃったんですよ。ちょっと待って、こんな、もし私が彼だったら、私だったら何としてでも、毎月いくらいくらでも渡すよって言うなと思った時に、あ、生きる層が違うんだと思ったんですよ。
あ、そうか、そういう理解ですか。
この人と私はもう生きる世界が違うんだなって。だ
本
から
当だ、
その
そうです
衝撃的
ね。
な事件によって、私はいろんなことを気づかせてもらうことができたんです。
本
だ
当で
から、
すね。
お金がなくなったって命までは取られやしない。お金がなくたって、自分が自分を生きていれば必ずそれは循環することができる。うん。次の層に行くためには重い荷物は全て下ろしていかなければならない。お金も含む。で、何が起きたかって言ったら、今の新しい場所に引っ越して、しかも今、私が持っている資産は、その当時持っていかれた資産のもう倍になってます。
おははは。よかった、今の聞けて。本当に、皆さんよかったです。よかった、よかった。よかったですよね、皆さん。ハッピーエンドです。よかったです。
たった2年で10年間頑張ってきたものを2倍にして、今、私は生きてます。
すごい。ちょっとこれね、多分ゆかさん、これリスナーの皆さんだから話したことだと思うんですよね。なんかすごい話ですよ。
これだから、皆さんに言いたかったのは、どんなに衝撃的なことが起きたって、それはビッグチャンスなの。次の層に移る。だからその衝撃を自分の不幸の種にしないでほしいって話なんですね。
いや、そこすごい大事。不幸の種しない。私は不幸だ。私はなんでこんな目に遭っちゃうんだろうっていうね、悲劇の主人公みたいにならないで。
違うの。その衝撃は目を覚ませって。早く目を覚ませって言ってくれてるのね。何
あ
者かがね。
あ、ああ、
私はそ
目
こ
を
まで
覚
の
ま
ことを
せ
されなかったら目が覚めなかったんですよ。自分
わあ。
の大事なことを手放さない。何が起きても自分の大事なことは手放さないっていう、まあ、そのハワイに行くっていうことが今回の私の手放さないことだったんでしょうね。うん。それは、本当に人生でとても恥ずかしいことだけれども、差し押さえを食らってしまったということを相方に報告しに行くっていう。それを手放さなかったってことなんでしょうね。
わあ、なんかもう一つ、なんか一本のなんでしょう、映画を見せてもらったっていうと、ちょっと、あれですけど、本当のものすごいドラマっていうか、本当実録ですからね。
実力
い
で
や、
す。
実録ですからね。作り話でも何でもなくて、実録で。いや、でも、そうなってくると、もう本当、相当な出来事があったら、あれ？じゃあちょっと、ここで一つ何に気づけばいいんだっていうふうに、ちょっと一回ね、考え、転換したくなるじゃないですか。
そうなんですよ。だからすごいこと言われたと、なんかすごい反応を受けたとしても、まあ、私はエゴと捉えたりもできるから、おお、エゴが暴れてるなと思うけど、でもなんかいろんな事象的に何かが起きたら、おお、これは私はまた次の層に行くんやなってなるから、よっしゃーってなるんですよね。でも今ね、もうごめんなさい、相当でかい案件やったから、それが。今ね、もうそこまでのことがない。もうちょっと、今はいいわ、もう。ぶっちゃけ。
まあ、そうですよね。
あともうちょっとしばらく穏やかに暮らします。
よかった、そうしていただいて、本当に、しばらく穏やかにでありますように、もう絶対そうだと思います。ありがとうございました。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方、そして自分が衝撃の渦中にあるという方、どういうふうに考え転換したらいいんだろうってご相談されたい方はですね、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきますので、ご相談、DM でなさってみてはいかがでしょうか。お話は？
ぽいぽいアロハの板原由佳でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロのユロは。
走る中人